こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。腎機能別薬剤投与量パックブック第5番は、日本腎臓病薬物療法学会の腎機能別薬剤投与方法一覧作成委員会が編集した、腎機能低下時の投与設計を支援する実務データブックである診療調剤の場で問題となるのは、同じ標準容量でも腎排泄の程度、代謝物の蓄積、透析による除去の有無によって安全域が変わる点にある。本書はこの判断を迅速に行えるよう、市販薬の腎機能別推奨投与量を一覧化する第5版は2、年ゼロを超える医薬品を集裁し、GFR または CCR を5名参照できる構成を特徴とする。通読して薬物療法を体系的に学ぶ教科書というより、処方監査、ギギテル会、服薬情報提供、病棟での投与提案に際して確認するためのポケット型リファレンスである。購入者には、地盤の発行までを目安に利用できる薬剤検索ウェビも用意されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、GFR、CCR を5メロミテリ刻みで投与量判断へ結び一覧設計、本書の中核は、薬剤名から腎機能に応じた推奨投与量を素早く引ける一覧表にある、腎機能が低下すると、腎から未変化体として排泄される薬剤だけでなく、覚醒代謝物や毒性を持つ代謝物が蓄積する場合がある。そのため腎障害があるという大まかな把握だけでは不十分であり、患者の GFR または CCR と、薬剤ごとの推奨条件を照合する作業が必要になる。本書はその照合を5メートリル刻みで行えるようにし、減量、投与間隔の延長、使用回避といった判断の入り口を整えている。実務上の利点は添付文書、診療ガイドライン、個別文献をその都度横断する前に、まず投与設計上の注意点を把握できることにある。一方、数値表は臨床判断を置き換えるものではない。急性腎障害の進行、体格、年齢、肝機能、感染症の重症度、血中濃度測定の可否なども実際の投与には影響する。本書は、腎機能評価を処方上の具体的な行動へ翻訳する、標準化された確認基盤として位置づけるのが適切である。次に、2000兆の集裁薬が多剤併用時の処方監査を支える、第5版では2、全ゼロを超える医薬品を集裁しているとされる、腎機能低下患者、とりわけ高齢者や透析患者では、循環器疾患、糖尿病、感染症、疼痛不眠などへの治療が重なり、多剤併用になりやすい。ここで重要なのは、腎機能に応じた用量調節が必要な薬剤が一つだけとは限らないことである。個々の薬剤を別々に評価するだけでなく、複数の薬剤で蓄積や副作用のリスクが重なっていないかを確認しなければならない。幅広い集裁範囲を持つポケットブックは、病院の病棟業務、外来保健薬局、在宅医療など、限られた時間で処方全体を点検する場面に適する。ただし、集裁数の多さ自体が安全性を保証するわけではない。配合剤剤型差適応症ごとの用法、最新の製品情報、併用禁忌相互作用は別途確認が必要となる。本書の価値は、薬を網羅的に羅列することではなく、腎機能という共通安全課題に沿って見落としやすい確認対象を可視化する点にある。さらに、透析患者で問われる減量以外の投与設計にも注意を向ける。腎機能低下時の薬物投与を単純に腎機能が悪ければ減らすと理解すると、臨床上の誤りにつながりうる。薬剤によっては投与量を減らすより投与間隔を延長する方が苦痛を保ちやすく、反対に感染症治療などでは初回投与量の考え方と維持量の調整を区別する必要がある。また透析患者では、薬剤が透析でどの程度除去されるか、透析の前後のどちらに投与するか、透析後の補充投与を考慮するかが問題となる。本書が腎機能低下患者だけでなく、透析患者への薬物治療を想定している意義は、このように投与量、投与間隔、投与時期を一体として扱う必要を示すところにある。実務では、透析条件や残腎機能、治療目的、患者の症状変化によっても対応が変わるため、要点の数値を機械的に適用してはならない。それでも腎不全透析という条件下で、投与設計の再検討が必要な薬剤を素早く特定できることは重要である。本書は、処方時だけでなく、透析導入時や腎機能が変動した時点での再評価を促す参照資料となる。そして、過量投与と中毒性副作用を予防するための薬剤師の確認ツール、腎機能に見合わない強量の継続は、薬剤の体内蓄積を通じて有害事象の原因となり得る。したがって腎機能別投与量の確認は、処方された薬を単に規格通りに調剤する作業ではなく、患者ごとの安全性を評価する薬学的介入の基礎である。本書は、処方監査で減量の必要性を検討する際、医師への情報提供や疑義等会を組み立てる際、退院時、転院時に投与設計を引き継ぐ際の共通資料として利用できる。特に保健薬局では、院外処方だけでは腎機能値を直接確認できない場合もある。 そのような環境でも、腎障害や透析の情報を得たとき、注意を要する薬剤を認識し、検査値、処方意図、経過の確認につなげる契機になる。もっとも、本書の一覧は個別患者への処方指示そのものではない、腎機能の推算式や検査値の解釈、薬物動態、症状、血中濃度、他の臓器機能を統合して最終判断する必要がある。データブックとしての強みは、こうした専門判断の前提となる確認すべき問題を短時間で抽出できる点にある。最後に、紙の一覧性と薬剤検索ウェブを栄養する実務リファレンス、ポケットブックの形式は、電子情報が普及した環境でも一定の実用性を持つ。紙面では、目的の薬剤と腎機能区分を連続的に見渡せるため、投与量の差や注意の必要性を視覚的に把握しやすい。一方で、集裁薬が2000を超える規模になると、薬剤名から目的の情報へ到達する検索性も重要である。第5番の購入者には、PC スマートフォンで利用できる薬剤検索ウェブが提供され、利用期間は本書の発行日から次版発行までおおよそ2年間と案内されている。これは携帯性と検索速度を補完する仕組みであり、病棟薬局、訪問先など参照場所が分散する医療実務に適している。ただし、ウェビビ特典の利用期間が限定されることは、長期にわたる電子版の恒久的提供を意味しない。さらに、改訂版であっても医薬品情報は改訂され続けるため、緊急安全性情報、添付文書改訂、施設採用薬の変更などは公式情報で補う必要がある。本書は一冊で完結する最終根拠ではなく、紙と検索機能によって初期確認を効率化し、必要時には最新の一時情報へ進むための実務的ハブである。結論として、本書は腎機能低下患者または透析患者に関わる病院薬剤師、保健薬局薬剤師、医師を主な読者とする。特に日常的に多くの処方を扱い、限られた時間で減量の必要性、投与間隔、使用回避の可能性を点検しなければならない実務者に適している。腎臓病薬物療法を専門とする人に限らず、入院時持参薬の確認、抗菌薬を含む急性期治療、退院後の継続処方、透析導入後の薬剤見直しに携わる人にとっても有用性が高い。類書や添付文書と比べた際の特徴は、腎機能別の推奨投与量を CCR の5メトロミン的刻みで2、戦前兆の薬剤について横断的に参照できる点にある。薬理学や腎臓病学の理論を詳細に解説する教科書ではないが、その代わりに目の前の処方を確認するという明確な目的に特化している。学会の一覧作成委員会による編集、定期改訂の位置づけ、検索ウェビビの付帯も実務性を補強する。ただし、急性の腎機能変動、透析条件相互作用、添付文書の更新を踏まえた最終判断は別途必要である。本書を迅速な確認の起点として用い、患者個別の臨床情報と最新の公式資料を組み合わせることが最も現実的な活用法となる。ご支援いただける場合は、日本腎臓病薬物療法学会腎機能別薬剤投与方法一覧作成委員会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。